皆さん、こんにちは。今日の特別ゲストは、コツコツ日本語の水木さんです。水木さん。
よろしくお願いし
は
ま
い、
す。
今日はよろしくお願いします。実は最近ね、水木さんと、あと、はるかさんと、よくね、ズームでお話ししているので、久しぶりですみたいな感じじゃないんですけど、
まりそんな感じしないですね。
でもね、今話してるの月曜日なんですね。週末はどうだったんですか？
週末、東京に久しぶりに行ってきまして、楽しかったですね。はるかさんとも初めてお会いできて、たくさん話せました。
インスタで写真を見ました。楽しそうだった。
楽しかった
よかったです。やっぱたまにそうやって旅行行ったら、ちょっとリフレッシュな感じでいいですよね。
そうそうそう、本当に久しぶりの東京。私、東京すごい好きなんですけど、そう、すご
そう、
い
新
楽しい。
幹線に乗っていくのもワクワクしますよね。
実は
新
ね、
幹線じゃ
い
な
き
かっ
な
た
り
の？
夜行バスで行ったんですよ。
あ、そっか。あ、それはすごい。ああ。じゃあ、
いや、でも
夜
めっ
出
ちゃ、
て、朝
そう、
着く。
夜出て、もう首とか肩とかめっちゃ痛くなっちゃったけ
そっか、そっか。いやいや、でもいい週末でよかったです。じゃあ、まずリスナーさんの方に、皆さんにちょっと説明したいんですけど、まあ、私たちが最近よくズームで話している理由は、まあ、はるか先生が最近始められた、サニーサイドジャパニーズっていう新しいグループの会話レッスンのサービス。で、それに深く関わっていて、特に水木さんは本当にたくさんの時間を本当に関わっていらっしゃるので、その辺のことを今日話して、で、後半はサニーサイドジャパニーズでこんなトピックで会話レッスンをするんだよっていう、まあ、一つのトピックについて2人でお話ししていきたいんだけど、じゃあまず最初の質問は、どうしてこのサニーサイドジャパニーズに関わってみようかなって水木さんが思ったのか。
そうですね。私、自分のポッドキャストを始める前から、のりこさんとはるかさんのことを知っていたんですね。ポッドキャストで活躍されてるっていうことを知っていました。で、私もお二人みたいに、楽しみながら日本語の勉強ができるコンテンツを作りたいなと思って、私もポッドキャストを始めたんですね。で、まあ、運がいいことに、のりこさんとも、はるかさんとも何回かコラボさせてもらって、で、お二人の、日本語教師としての魅力はもちろんなんですけど、まあ、お人柄、人としての魅力っていうのも強く感じ
そう
たんで
か。
すね。
ありがとうございます。
本当に本当に。で、まあ、今回のプロジェクトのお声掛けをいただいたときに、そんなお二人と一緒になんかプロジェクトを作ることができる。で、一緒に仕事ができるってことがすごく嬉しくて、それで参加することにしました。本当それが一番の理由です。
やっぱ
二人と一緒に
人
参
あ
加
り
でき
と
る。
いうか。
で、もう絶対面白いものができるぞというなんか自信というか可能性を感じたので、参加すること
そうね。
にしました。
本当に可能性はあると思いますね。これ、これからちょっと少し話していこうと思うんだけど、私が本当に、面白いなと思うのは、私は、はるか先生と2回お会いしたんだけど、なんか本当に、やっぱり魅力的な方ですね。で、やっぱりそういう方と話して仕事ができるのはラッキーだし、あと、水木さんのポッドキャストも本当に私いいなと思っていて、ディスカッション結構好きですよね、水木さん。
好きです
そういう
ね。
トピックが本当にあるんですよね。ポッドキャストの中に。で、それが多分そのままサニーサイドジャパニーズに生かされるのかなと思っていて、まあ、本当にこれは可能性があるサービスだなとは私も思ってますね。じゃあ次の質問なんだけど、じゃあ水木さんのその強み？どういう点を強さをこの新しいサービスにこう見せていけるのか ちょっと難しい質問だけど、どう考えていますか？
そうですね。ちょっと考えてみたんですけど、まあ、私の強みはですね、自分の言うの、自分
いやい
で
や、
言う
ここ
の
は大
恥
切な
ずかし
ポイ
い
ント。
んですけど、
アピール、アピール。
そうですね。まあ、親しみやすいところが一番強みかなと思います。あんまり人を緊張させないというか、まあ、安心させる雰囲気を作ることができるところかなと思います。あと、まあ、私、生徒さんにすごく興味があるんですね。まあ、それは、まあもちろん生徒さんがどこの国、地域出身かっていうところとか、あと、文化とか習慣とかももちろんそうだし、あとは生徒さん自身の バックグラウンドっていうのかな、なんか本との関わり方とか、あとどういう価値観を持ってるか、どういう考え方なのか、それこそなんかディスカッションみたいな、なんかこのニュースに対してどういう意見を持つのかとか、どういう感想を持つのとか、すごい人のなんか意見が気になるんですね、いい
そう
意味で。
そう、
そうそう、だからなんか人なんかなんだろうな、生徒さんの話を聞くのが好きなので、だからレッスンの中でも、本当に興味を持ってます。生徒さんのこともっと知りたいか
本当
も。
だね。そこがまたグループレッスンの面白いところかもしれない。だからこのサニーサイドジャパニーズっていうサービスは本当にグループなんですよね。まあ少人数のグループなんだけど、だからいろんな人の意見が聞けて交換できるし、しかもその私たちが気をつけてるのはその話しやすい雰囲気ですよね。だからいろんな意見で自由に意見交換していけたらなって思いますよね。
本当に本当に、なんかもう、間違えちゃうかもとか、なんかね、緊張しちゃうかもしれないんですけど、そんなことよりもね、私はね、伝えてほしいんですね。でも、大丈夫、私はちゃんと受け止めるから、
いいで
間
す、いい
違
で
えて
す。
も大
本当に
丈
そ
夫
の
です
通
よ。
り。本当にその通りだし、なんかやっぱり言語を勉強しているから、自分の意見とか考えをシェアするっていうコミュニケーションのところがやっぱり大切かなって思うんだよね。
本当に本当に。だからレッスンではそこにフォーカスを当てて、文法とかよりも、もう伝える、で、お互いの意見をシェアする、で、会話を楽しむっていうことにフォーカスして、レッスンしたいなと思ってます。
本当に本当に同感です。共感できる。じゃあ次は、まあ、これも多分今の話とちょっとかぶっていくんだけど、まあ、そのサニーサイドジャパニーズっていうのはまだ実はトライアル期間なんですよね。でも多分このエピソードが公開される頃には本格始動になってると思うんだけど、まあ、私のイメージでは多分これからどんどんどんどんいいサービスになっていって、いろんなコンテンツも増えて広がっていく。あと先生も増えていくと思っていて、で、まあ、今の時点で、水木さんが考えるサニーサイドジャパニーズの魅力って何だと思いますか？
私が考える一番の魅力はね、やっぱり先生の魅力だと思うんですよ。
あ、
なんか先
先生の魅
生
力
の、
か。
先生がいい。
なるほど。
まあなん
な
か、
るほど。
自分で自分を褒めるわけじゃないですけど、新しい先生がね、4月か
そう
ら
で
入って
す。
るんですけど、でもまあ、
リツさん、リツ先生。
リツさんね、4人の先生、とてもフレンドリーで親しみやすいですし、あとね、まあ、それぞれポッドキャストもやってて、そこからも親しみやすい雰囲気は感じると思います。で、あとトピックもね、豊富ですね。あとはそうね、皆さんそれぞれがいろんなコンテンツを持ってます、ポッドキャスト以外に。そういうことから、日本語を教えることに対するパッションも感じられるんじゃないでしょうか。
ああ、その通り。あと私が本当に面白い、まあ多分今後もね、もっともっと先生が増えていく予定なんだけど、面白いのは、まあ皆さん、私は50代なんですね。だから50代の女性、日本人。で、水木さんは、まあ、もしよければ何十代。
もうすぐ40代いきますね。
そう。で、各世代の先生なんですよ、本当に。これ
そうね。
で、一つのプラットフォームで、そのいろいろな世代の、で、今後ね、男性の先生も増える予定なんですけど、性別問わず、いろいろな世代の方と話すチャンスがあるプラットフォームは珍しいと思います。
確かに。
そうなんです。だから、そう、どうぞどうぞ、
いろんなバックグラウンドを持った先生と話せるっていうのはね、一つのいいポイント
そう。
だと思います。
それもすごく面白いかなと思っていて、だから、まあ、ぜひ、見学して、まあ、無料トライアルもあるので、ぜひ、レッスンをまず受けてもらって、チェックをしていただきたいです。
ね、はい。
ということで、まあ、サニーサイドジャパニーズで、次のトピックはですね、その中で、まあ、水木さんが本当に中心になって、会話のトピックを、まあ、準備をしてくださっているんですが、これおそらく5月の前半、多分本当にこのエピソードが出た頃には、このエピソード終わっ、あの、何ですか、トピックが終わってしまってると思うんだけど、まあ、水木先生が用意してくださってるトピックで、尊敬している人。これもちょっと難しい内容ではあるんですけど、それについて、まあ、水木さんにちょっと聞いていきたいと思いますね。まあ、こういう内容でレッスンをしてるってことなんですけど、じゃもうズバリ、水木さんは尊敬している人がいる。
そうですね、まあ普段から意識して人尊敬してるとかそういう感じではないんですけど、あえて言うなら私の 祖父と夫かな
お
と思います
お、おお、面白いですね。まあ、私も実は夫がね、尊敬する人といつも答えてるんだけど、じゃあ、
ね。
その、おじい様ですね、祖父、ね、おじい様と、じゃあ、旦那様、どこんなところが尊敬できるんですか？
そうですね。祖父はですね、もう数年前に亡くなってしまったんですけど、本当に病気で倒れるまでずっと働いていた人なんですね。で、農業をね、ずっとやっていて、それこそ本当80過ぎてもずっと外で働いてました。夏の暑い時でも冬の寒い時でも、家でこうだらだらして休んでる姿を見たことがないっていうぐらい、そうそう、ずっと外で働いていたので、そこは尊敬してますね。夫はですね、私とは全然性格が違っていて、まあ私は割と怒りっぽい方なんですけど、
私も。
でも 本当にそう、でも夫はめっちゃ穏やかなんですね。もう平和主義者みたいな感
なん
じ
か
で、
受け止めてくれるタイプ、どんなこと。
なんか全部、なんか私が怒っても、なんて言うんですか、怒り返さないっていうか、はいはいはいみたいな感じで受けな、上
なん
手
か
に受
バ
け
ラン
流
スがいいんだよね、多分夫
す。
婦の。
そうですね。
まあいいですね。
全然そういう感じが、あと私割とネガティブなんだけど、めっちゃポジティブなんですよ。もう本当にもうすごいポジティブだから、すごいいいなって思います。
いや、実は私も意外とプライベートではポジティブで、まあ、っていうか、いつも私文句言ってるんですね。いろんなことに。八つ当たり、もうものすごい八つ当たりを旦那さんにするんだけど、まあ、その、旦那さんは本当にそれを受け止めてくれるからありがたいなと思いますよね。
バ
そっ
ラン
か
ス
そっ
が
か。
取れてますね。
そういうことですね。面白いね。じゃあその、尊敬している人の、まあ、その行動とか考え方とか言葉、これはやっぱり水木さんに影響がありますか？普段の生活で。
そうですね。私も割と働き者の方かなと思います。だらだらしてるというよりは、というか、まあ、私はあんまりぼーっとしているのが苦手で、常になんか動いていたいタイプなんですね。あんまりこうじっとできないので、まあ、本当に家にいて仕事をしてるか、家事何かしてるか、ぼーっとする時間ないですね。
じゃあそれは多分おじい様のなんか
そうですね、そう思
頑
い
張ってる
ます。
姿を見て。そっかそっか。旦那様から何か影響もありますか？
いやー、あるかな。まあ、でもなかなか、そうだな、そうですね。結婚してから考え方が変わったのは、私は割と完璧主義者で、なんか例えば今日やる仕事は今日中に終えなきゃいけないみたいな、勝手に思ってたんですね。でも、私の夫は結構のんびりしたマイペース人間なので、別に明日やれることは明日やればいいじゃんっていう考え方なんですね。その影響がだんだんこう出てきて、まあ明日やれるから明日でもいいかとか、
ちょっとバランス
別に。
が取れるようになってきたってことかな、
そう。
いい意味
まあ
で。
今日も頑張ったからもういいかみたいな、いい意味で諦めがつくようになったっていうか。
それはいい影響ですね。じゃあ、一般論で、一般的に、まあ、日本でも世界でも、どんな方が尊敬されると思いますか？これも難しいよね。
どうだろう、努力家の人かな、やっぱり。
そうね。
なんかいろんな苦しいこととかあっても負けないで頑張るとか、
そう、
目
コツコ
標、
ツ、なんかやっぱり
そう
できる。
ですね、続けたり、あとは高い目標を達成できる人とか、あと日本だったらやっぱり謙虚な人じゃないですか。
そうですね。私もそれ
なん
はわ
か、
かる。その、あ
ですよね。
えて自分を抑えて、なんか人のためにできる人とかね。
そういう人は尊敬されやすいかな、日本では特に。
面白いですね。じゃあ逆に、尊敬できない人。これもいろいろなポイントがあると思うけど、まあ自分の意見ね、もちろん。
私が尊敬できない人は、そうですね。どんな人は、
まあ苦手な人にもつながるかもしれないね。
なんか、これ自分ができてないんであれですけど、
い
す
や
ぐ
いやいいん
怒
で
る
すよ。
人。
でも
でも
反省の意味を込めてね。まあこれは本当に私も、いやもう私本当に、いやいや、でもそんなふうに見えない。水木さん大丈夫。私は本当にすぐ機嫌が悪くなりますからね。
いや、でも、
本当
本
に
当
お
に。
腹が空いた時と寒い時とか。
わ かりますよ、私もそんな。
いや、私は、まあ、正直、これ実はさ、この後のトピックにもつながるんだけど、もう尊敬できない人の一つは、人のその悪口ばっかり言う人ですね。
ああ、確かにね、そういうネガティブなことばかり言う人とかね、嫌ですよね。
それはちょっと一緒にいると辛いなと思うけど、そうね。まあ、でも逆に本当に自分にないものを持ってる人に憧れるっていうのはありますね、逆にね、尊
それ
敬。
はそうですね。そうそ
面
う。
白い。じゃあ、これで最後なんですけど、じゃあ、これも、その生きる上で、大きなテーマなんですけど、その生きる上で、まあ、モットーとしていること。
難しいですね。まあ、私は祖母のよ、祖、うん、祖父のように、ずっと働いてたいかなと思います。何かしらしてたいですね。ぼーっと過ごすんじゃなくて、なんかいつも目標を持ってたり、まあなんかずっと勉強って言ってもまあ、なんていうかな。そんななんか机
なんか
に向かって
学びっ
一生
ていう
懸命じ
か
ゃなく
ね。
て、そう、学びはずっと続けたいなと思いますね。
ああ、いいポイント。私もそうですね。なんか仕事っていうか、その自分がこう好きなことを続けていきたいし、でもその上でなんか勉強して学んで、ちょっと自分らしさを広げるというか、自分の興味も広げたいし、だからまあ50歳になってもやっぱりずっとこれからも勉強かな、学びね、いろんなことに興味を持って、やっぱチャレンジしたいなと思いますよね。
いいですね。
じゃあ皆さん、こんな感じなんです。こういう感じで、まあ、主に本当に水木さんがトピックを用意してくれて、で、スライドも用意をしていただいて、で、その中でそういうトピックを意見交換しながら、まあ、55分ぐらい会話のレッスンをグループでするっていうのが、サニーサイドジャパニーズになります。なので皆さん、ぜひぜひ参加をお待ちしています。
ぜひぜひ、レッスンでお会いしましょ
で、多分ね、こういうコラボも、今後どんどん増えていくのかな。ぜひね、意見交換トピックでやっていきたいと思うので、お楽しみに。ということで、今日のゲストはコツコツ日本語の水木さんでした。ありがとう。
ありがとうございました。
また話そうね。
さようなら。
またまた。